そして神様がいらっしゃらない暗闇の中で虚しくさすらうような生活をしてしまうことがあるかもしれませんね。バプテスマのヨハネは何て言いましたか。見なさい、仰いで見なさい。これはあなたの信仰ですよ。あなたの心の中に信仰を呼び覚まし、その信仰によってあなたの霊の目を上げて、霊の目が開かれて見るべきお方を見なさいと勧めているんですね。ポケットから10円玉を2つ取り上げてですね、そして私の目にでこう押し付けます、ね、押し付けます。どうなりますか。この世は真っ暗になってしまうんですね。目をつぶっていれば、何か目に押し付ける障害があるならば、光がさんさんと照り輝いている世界の中でもですね、私たちは路頭に迷うわけであります。真っ暗であります。光の恩恵は受けられません。しかし目を塞いでいるその障害を取り除き、信仰の目を持って目を上げてみますとき、神様の光が私たちの周囲を、私を照らしているということが見えてくるわけでありますね。復活のキリストを見て、あのダマスコ途上のサウルは目から鱗のようなものが落ちたと。アナニアという人が祈ってくれたとき、目から鱗が落ちたんです。鱗じゃない、鱗のようなものが落ちたんです。そう書いてあります。そして光の世界の中に彼は新しく生きるのとされた。私たちもその必要がありますね。スポルジョンについては皆さんもよく聞いてらっしゃることと思いますね。イギリスの偉大な説教家でありました。彼がロンドンの牧する教会の毎週の礼拝にはですね、数千人の人たちが押すな、まあ、当時ですよ、大変な数の人たちが、まあ、入り口玄関まで至るところにし、彼の説教御言を聞くために集まったと言いますね。素晴らしい説教をした、力を説教した。また彼は多くの執筆をいたしました。朝ごと夕ごとになってな、私たちのデボーションの大切な一冊でありましょう。私たちもスポルジョン説教者についてというこの大きな高い本を買ってですね、持っております。読んでるのか持ってるのか分かりませんが持っております。時々読むことがあります。本当に教えますよ。素晴らしい人だった、霊的な人だったんだと思いますよ。スポルジョンが15歳の時に、雪の降る日でありました日曜日に、教会に行こうとしたんです。自分が通っている教会ちょっと遠い町にあった。あまりにも雪がひどかったためにですね、彼はその教会に行くのを断念いたしまして、その途中にある小さな教会にですね、この教会で今日は礼拝しようと小さな教会に入っていきました。まあパラパラっとした礼拝がそこではあったようでありますが、説教者がいないということでありまして、信徒の説教者が交代でですね、信徒さんが講座に立ってですね、話をしておりました。その日信徒説教者が開いたのは、2章の45章の22節、仰ぎ見て救われよというメッセージだった、御言葉だったんですね。で、世間の訓練を受けてない方で、信徒の方ありますから、仰ぎ見て救われよって、この聖句をまあ繰り返すばっかりですね、皆さん仰ぎ見ましょう、皆さんへと神様おっしゃいます、仰ぎ見て救われよ。はい、そこの皆さんも仰ぎ見てますか。あなたも仰ぎ見てますか。あ、若者が入ってきました。若者よ、どうぞ少し座ってください。仰ぎ見ましょう、仰ぎ見ましょう、仰ぎ見ましょうばっかりしか言わないですね。全然説教になってないわけですけども、説教の形にはなってないかもしれませんが、しかしそれが素晴らしいメッセージだったんですね。15歳のこの少年はですね、その御言葉、そのすねにですね、本当に心開かれて、その日、 そのところで神の救いを見たと言いますね。その御言葉を通して御言葉には光があります。彼の心を照らしてその御言葉に流されて仰ぎ見て救われた。そして彼の人生はまた変えられていくわけであります。スポージャンは成長して神の子に学び訓練を受けて伝道者牧師としての生涯をスタートするわけでありますが、本当に大きな教会の立派な素晴らしい牧師となりました。亡くなってからも150年以上経つわけでありますけど、いまだにその説教によって多くの人を祝福へと導いているわけでありますね。彼にとって見よ、見なさい、仰ぎ見て救われよ、これが命の言葉だった。バプテスマ・ヨハネが大地に見よ、見よ、繰り返し申します。これあなたの信仰を促す言葉です。信仰が泣いてしまうというような時があるかもしれません。いろんな問題、課題、苦しみの中で、だけどその時こそ見なさい、見よ、仰ぎ見なさい、そしてその信仰によって心の目が開かれて見るべきお方を見なさい、そう進めたんですね。予算今朝私たちの目が開かれているでしょうか。この世のことや肉の思いや、いろんな辛いことや悲しいこと、いろんなことがありますけれども、そうしたものにおいて私たちの目が閉じられていることをね、私たちは経験することがありますが、今朝それを私たちは、いや日曜日の朝たびごとに私たちはそれが取り除かれるべき、そして青い弟子を見るという新しい主を見る、神を見る献身の時であるということでありますね。見るべきお方を拝させていただきましょう。信仰によって。第二のことは世の罪ですね。で、世の罪というと世間一般の罪のことすぐ私たちは思いますが、実はこれはあなたと私、私とあなた個人的な一人一人の罪という、この問題を取り扱っている言葉であります。この罪というこの聖書の言葉はこの単数で記されているんですね。ヨハネが叫んだのは、この世の罪、罪、罪、罪や多くの罪を取り除く神の子です。そういうことは言ってない。世の罪は単数なんです。で、しかも、これには定冠詞が、ザという定冠詞がついていて、英語ではザ・シンなんですね。ザという一つの、この、確定的なこの罪ということなんですが、この世の多くの罪の、いわば総まとめとしての罪であり、あるいは罪の本源、根本的な罪ということをこの単数の罪という言葉で表しているわけですね。世の本質の罪を取り除く。ああ、世の中にこんな間違いがある、あんな私こんな失敗した、あ、ここは問題だ、そんな、それをイエス様を取り除くために来たというよりもですね、世のすべての諸々の罪をひとまとめにして、その罪を取り除くために、いいえ、私のうちに宿るところ、救うところの根源的なこの罪を、ね、解決するために、ね、取り除くために、このお方は来たんだ、この罪を取り除く救い主なんだということを言ってるわけですね。これ世の罪ということですね。私たちが実はなかなかわからないのがこの罪なんです。繰り返し申しますが、周りの罪はわかる。人の罪も見えます。社会の罪も問題だと。国にも多くの罪があると、過ちがあると、よくわかります。だけども国や社会や家庭を構成しているのは一人一人の人間